お昼のまどろみラジオ、木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人も、お昼のひととき、ちょっと一息つきませんか？仕事の合間にクスッと笑える話や、まどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人、パーソナリティのアミです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。 私、一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。この番組はカウンセリングルームライトハートと、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。
ええこと、ええこと、ええことばかり、ええ結果。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送キャッキ
ー。はい、始まりました、お昼のまどろみラジオ。いやー、10月に入りましたね。この時期になると毎日の服装にちょっと悩んだりしません？朝晩はひんやりとしてるから、薄手の上着を羽織ったりとか長袖を着たりして出かけたのに、ね、こうお昼になると太陽がじんわり暑くなってきて、うわ、なんでこんなに汗かいてるって思ったりしませんか？逆に半袖のまま出かけた人が電車の中で寒そうにしてたり、街を歩くと夏と冬が入り混じってて季節がカオス状態になってますよね。何を着て出たら正解なんて毎日私悩んでます。あ、ちょっと今なんとなく思い出したんですけど、私の母がおしゃれは我慢って言ってました。暮らしの中でも10月らしさを感じる瞬間が増えてきています。夕方5時を過ぎるともう暗くなっていて、あれ、つい最近まで明るかったのにって驚いたり、夜になったらなったで布団をどうしようか問題が発生してて、そろそろ厚めの布団を出さなあかんかな、いやいや、でもまた暑い日が戻ってくるかもやしなってこう悩みながら、とりあえずこう夏布団とかタオルケット、これのこう組み合わせでね、調整してやり過ごしてますね。皆さんはそんなことないですかね？そして10月といえば、ふとした時に、え、あと3ヶ月で今年終わるやんって思うんですよね。なんだか急に時計の針が早く回り始めた気がして、今年中にやらなあかんことなんかあったっけってこう妙にこう焦り出しちゃうんですよね。でも結果焦るだけで特に何にもせえへんのですけどね。まあなるようにしかならんしって、そんな感じです。この時期はね、美味しいものがたくさんあるし、お出かけするにはいい時期だし、楽しんだんもん勝ちだなっていつもそう思ってます。そんな10月のあるあるを感じていると、街のあちこちにオレンジや黒の飾りが増えてきて、ああ、今年ももうハロウィンの時期かって気づかされます。コンビニやスーパーにカボチャ味のお菓子が並んでいたりとか、あとレジ横にお化けの飾りが置いてあったり、気温の変化や暮らしのちょっとした悩みと一緒に、私たちの10月を彩ってくれるのがハロウィンの雰囲気なんですよね。今日はそんなハロウィンをテーマに、少し歴史や楽しみ方についてお話をしていきたいと思います。ハロウィンの起源は古代ケルト人のお祭りサウィンに遡ります。秋の収穫を祝うと同時に死者の霊を迎えるという意味もあったそうです。その死者の魂と一緒に悪霊もやってくると考えられていたので、 悪霊から自分の身を守ったり追い払うために仮面をかぶったのが仮装の始まりと言われています。そこから時代を経てヨーロッパやアメリカに伝わり、今のような仮装をして楽しむ行事に形を変えていったと言われています。日本に広まったのはここ20〜30年くらいのことで、最初はテーマパークのイベントのイメージが強かったのですが、今ではスーパーやコンビニでもお菓子や飾りが並ぶようになりましたよね。ちょっとした季節の風物詩としてすっかり生活に馴染んできたのではないでしょうか。そしてハロウィンといえばやっぱり仮装。大人も仮装して街を歩いたり写真を撮ったり、非日常を楽しむイベントとして広がっています。特に日本のハロウィンは独特で、子供より大人の仮装イベントの方が目立ってますよね。渋谷の交差点は毎年ニュースになってますもんね。 SNS にアップして誰が一番リアルかみたいになってるのも面白いですよね。普段はなかなかできない格好やメイクをしてみることで、ちょっと違う自分を発見できる、そんな魅力もあるのかもしれません。皆さんはもし仮装をするとしたらどんな仮装をしてみたいですか？魔女や吸血鬼など定番のものもいいですけど、最近ではアニメや映画のキャラクターも人気ですよね。ちなみに私の寝顔は仮装なしでそのままいけるらしいですって家族が言ってるんですけど、はあ、なんでやねん、失礼な、って失礼しました、取り乱してしまいました、申し訳ありませんでは話を戻します。そして忘れてはいけないのがお菓子。ハロウィンらしい色合いのキャンディーやチョコレートを手にすると、それだけで気分が上がるし、ハロウィン限定パッケージとか見ちゃうとついつい買っちゃいませんか？それに子供たちが手作り衣装でトリックはトリートって元気に声を上げる姿を見ると、かわいいってこちら側もテンション上がっちゃいますよね。大人になってもこうした小さなイベントを通してちょっとした非日常を楽しむことってとっても大切だと思うんですよね。忙しい毎日の中で少しだけ遊び心を取り入れることで心がふっと軽くなりますからね。ではここでジングルを挟んで後半のお話へ続きます。さて、このハロウィンの仮装ですが、心理学的に見ると日常の役割や心の仮面を外すことにとてもよく似ていて、それは心の解放につながっています。私たちは日々いろいろな役割を背負って生きています。母親、父親、友人、会社では上司、部下などなど、そしてその役割を演じるために本当の気持ちを隠すことも少なくありません。疲れているけど笑顔でいなきゃ、本当は断りたいけど嫌われたくないから引き受ける、そんな風に自分の気持ちを抑え込むうちに役割としての自分ばかりが前に出て本当の自分がわからなくなってしまう、こんなことさえあるんです。こうした状態を役割と自己の不一致と呼びます。心が役割に縛られすぎて心の軸がぐらついてしまうんですね。ハロウィンの仮装はそんな日常の仮面を一時的に外して違う自分を楽しむきっかけになります。そしてこれは心を解放する大事な体験なんです。 また仮装する代わりにいつもと違う色をちょっと取り入れたり、アクセサリーや髪型を変えてみたり、あるいはいつもと違う道を歩いたりとかね。小さな非日常を取り入れることで役割から自由になった感覚を心が思い出すことができます。これは自己の多面性を取り戻す作業、つまり忘れていた自分のいろんな顔を思い出してあげることなんです。人は本来一つの役割や仮面だけでできているわけではなく、いくつもの側面を持っています。その多面性を解放できると心はしなやかさを取り戻し、ストレス耐性も高まるんです。実際カウンセリングに来られる方のその中にもですね、ずっと役割を感じてきて、あ、ごめんなさい、ずっと役割を演じてきて、こう本当の自分が分からなくなったとおっしゃる方が多いです。そんな時、安心して仮面を外し、弱さも本音も出せる場所があると、人は少しずつ回復していきます。もし今本音を出せる場所がないなと感じていたら、カウンセリングはあなたが安心して仮面を外せる場所の一つかもしれません。この秋はぜひ自分の仮面をそっと外せる時間を作ってみてください。きっと心に新しい風が吹き込むはずですから。今日はハロウィンをテーマにお届けしました。非日常を楽しむ行事でもありながら、実は心の仮面を外すことの大切さを思い出させてくれるイベントでもあると思います。普段の生活の中で知らず知らずのうちに役割を演じたり、無理に笑顔を作ったり、そんな心の仮面をつけて過ごしてしまうこと、誰にでもありますよね。でもハロウィンの夜みたいに少しだけ日常から離れることで、その仮面をふっと外せる瞬間が生まれるのかもしれません。ぜひこの10月、あなた自身の心に少し遊び心を与えてあげてください。って言っても、ハロウィンの仮装は恥ずかしくてちょっと勇気いるわって思われる方には、そうですね、例えばテーマパークや遊園地に出かけて色とりどりの世界に包まれてみるのも素敵だと思います。子供の頃のワクワクを思い出したり、キャラクターたちと戯れてみたりして、まだこんなに楽しめるんだって自分の新しい一面に出会えるかもしれません。あと、友達同士でも一人でも鑑賞できる劇場やミュージカルなんかどうでしょう。照明が落ちて幕が上がった瞬間、現実から物語の世界へと切り替わるあの感覚、まるで夢の中に迷い込むようで心に深い余韻を残してくれます。日常では得られないときめきや感動が明日を過ごす力になることもあります。こうした小さな非日常に触れることは、心をそっとリセットすることにつながります。そしてもしそれでも仮面を外すのが難しいと感じているときは、安心して頼れる場所を探してみてください。一人で頑張らなくても大丈夫、誰かに話すだけで肩の力が抜けることもあります。それが未来に向けて自分らしく歩むための第一歩になるはずです。ご自身の心にも温かな彩りを添えてあげてくださいね。皆さん、素敵な10月をお過ごしください。ジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。
夢の種。
まどろみタロットのコーナー。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。お昼のひととき、ちょっと一息つきながら カードからのメッセージに耳を傾けてくださいね。今回はハロウィンのいたずらのように意外な幸運がやってくる場所というテーマでカードを引いていきたいと思います。10月16日から10月31日までのメッセージとなります。気になるところがあったら参考にしてみてください。はい、それでは A、B、C の3つ選択肢を用意しました。5秒時間を取りますので直感で選んでみてください。5、4、3、2、1。はい、それでは見ていきますね。まず A を選んだ方のカード、こちらのカードはペンタクルの5、逆位置です。このカードは不安定さや困難、これから訪れる試練という意味があります。ですが逆位置で出ているので、失ったものの回復や不安感から解放されるという意味になります。ハロウィンの夜、あなたに舞い込む幸運は身近なコミュニティや普段の生活の中からやってきます。意外で小さないたずらのように不意に感じる幸せですね。ずっと不足感を抱えていたけれど、実は支えはすぐそばにあったというサインです。例えばふと立ち寄った近所のスーパー、レジに並んでいたら偶然懐かしい人に出会って、そこから会話が弾んで新しい情報や助けにつながったり、あるいは長い間連絡を取っていなかった友人に思い切ってメッセージを送ってみたら、ちょうどあなたに相談したいことがあったのと返ってきたり、そんな風にほんの小さな交流や行動の中で、ハロウィンのいたずらのように意外な幸運があなたのすぐそばに忍び込んでいるんですね。もしかするとあなたは最近、私ばっかり頑張ってると感じていませんか？誰も助けてくれないとか、自分は一人だとか、そんな孤独を抱えながら日々を過ごしてきた方もいるかもしれませんね。でもこのカードはあなた本当は一人じゃないよって伝えてくれています。素直にちょっと助けてと言ってみるだけで、驚くほど温かい手が差し伸べられる。それに気づくことができるのがまさにこの時期なんです。例えば仕事では同僚がさりげなくフォローしてくれたことで、思いがけず上司からの評価を得られたり、また家の中を片付けていたら忘れていた返金やクーポンが見つかって思わぬ得をする。あるいは重たい荷物を運んでいたら、ご近所さんに大丈夫ですか、お手伝いしましょうかと声をかけてもらえたり、あ、私って支えられてるんだなと実感する。どれも特別大きな出来事じゃないかもしれません。でもこういう小さな幸運が心をふっと軽くしてくれるんです。あなたの身近な日常に少しだけアンテナを立ててみてください。そうするとハロウィンのいたずらのように思わぬ恵みがあなたの心を乱してくれるでしょう。次に B を選んだあなたのカードは吊るされた男、正位置です。このカードが伝えているのは立ち止まること、視点を変えることです。焦らず立ち止まることで今まで見えなかった視点やチャンスが見えてくるという意味です。つまりあなたにとっての幸運の場所は賑やかで刺激的な場所ではなく、意外にも静けさの中にあるんですね。図書館の静かな一角で何気なく手に取った本、そのページにまるで今の自分に向けられたような言葉が書かれてある。夜の散歩道、月明かりの下でふと耳にした誰かの会話が後から大切なヒントになる。あるいは朝のコーヒータイムに流れてきたラジオの一言が不思議と心に残り、未来の行動につながっていく。こうした静かに立ち止まれる瞬間にこそ ハロウィンのいたずらのように幸運のサインがひょっこり現れるのです。日々の生活って本当に慌ただしいですよね。仕事に家事、人間関係、立ち止まるなんて時には罪悪感すら覚えるかもしれません。でもこのカードは教えてくれます。立ち止まることは無駄なことではなく、むしろ未来への準備をするための時間なんです。だからこそほんの数分でもいいんです。静かに呼吸できる場所を自分にプレゼントしてみてください。例えば夜寝る前にお風呂の湯船で目を閉じて、ただ呼吸に集中する。昼休みにベンチに座って空を眺めてみる。休日に本屋で気になる一冊を選んでみる。そんなささやかな時間の中にこそ、あなたがこれから歩んでいく道のヒントが隠れています。焦らずにその静けさの中に身を置いてみてくださいね。すると今まで見えなかった景色がふと目の前に広がってくるはずです。最後に C を選んだ方のカード、このカードはソードの6逆位置です。このカードは環境や具体的な手段で問題を解決する、困難な状況から抜け出すという意味があります。ですが逆位置で出ていますので、過去と今の境目、まだ完全に離れていない場所に幸運が潜んでいるとカードは示しています。つまりあなたの幸運の場所は少し前に関わりのあった人や場所、以前の職場や学生時代の友人、かつて通っていた習い事や趣味の集まり、そうした少し前の世界に思いがけない幸運が隠れているんです。過去と向き合うってちょっと勇気がいりますよね。もう終わったことだしとか、未練があると思われたくないとか、でもこのカードは過去をもう一度見てみよう、それが幸運の入り口になるよと背中を押しています。例えば昔の職場の同僚に連絡を取ったら新しいプロジェクトや紹介につながったり、以前の趣味の集まりに顔を出したら新しい出会いや、もう一度ワクワクする気持ちを取り戻すことがあるかもしれません。古い写真やメールを整理したら重要な情報やチャンスを見つけることもあります。終わった恋や過去の出来事に向き合うことで、思いがけない助けや理解者に出会えたりすることだってあります。そんな風に過去に触れることが、ハロウィンのいたずらのように思いがけない幸運を運んでくれるんですね。過去を振り返ることは後退することではなく、むしろそれは未来へ進むための大切な架け橋。過去と今の間の未解決の場所、その場所が幸運の場所です。勇気を出して過去に手をつけてみましょう。そうすればきっと未来への新しい流れが生まれるはずです。今日はハロウィンのいたずらのように意外な幸運がやってくる場所というテーマでリーディングしました。 A は身近な日常、 B は立ち止まる静かな場所、 C は過去との境目。どの場所にも不意に幸せが舞い込む可能性があります。幸運は遠くや特別なところにあるのではなく、あなたのすぐそばにそっと隠れています。ハロウィンの夜、いたずらのように突然訪れる幸せ、どうぞその瞬間を楽しんでみてくださいね。拙いリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。 そろそろまどろみの時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？だいぶちょっと噛んでしまってましたけどね、かなり聞き苦しかったかと思いますが、感想や応援メッセージなどぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルームライトハートへお越しください。どんな些細なことでも構いませんのでね、お待ちしております。では午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。Thank you.